どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の西山です。
宮山です。
はい、高さんお休みです。
はい。
はい。ね、今ちょっと一生懸命レゴのためにね、頑張ってるみたいな。
はい。まあ、レゴのためにいいかどうかわからないけど、まあ、多忙につき。
多忙につき。
10月はお休み。
はい。じゃあ、今回はですね、
はい、
手恒例となりました、相談おじさん。
お、
はい、
早速お便りが。
お便りが、ナイス。
ナイス
ラジオ中では、お悩みのお便りをですね、募集しております。些細なお悩みでもね、いいですよ、こんなこと聞いてくださいとか、はい、ね、こんなことありましたんで、も別に構わないんですけど。
そうですね、もはや悩みじゃなくて構わないです。
ぜひね、まあ、感想ももちろんお待ちしてるんですけども、はい、それでもお待ちしておりますんで、はいはい、ぜひちょっとこの子でね、吐き出してね、まあ、それこそちょっと吐き出して心のバランスを取りたいというね、
そうですね、
方がいらっしゃったらぜひ、
はい
はい、
じゃあ、俺ちょっと一個悩み出していいですか。
お、
仕事用のパソコンを買い替えるんですけど、バイオの、S13 っていう機種と、
はあ、
レノボの X260 ってどっちにしようか迷ってるんですけど、
さあ価格コムで調べてもらった
わ。ありました
まあ、僕に聞くのはそもそも間違いない。ほらほら、はい、ソニーって
ソニー信者
だから、ソニー信者だから、
ソニーを買いなさい
ソニー教だから、
はい
はい、じゃあですね、
はい、
今回、まあ、ちょっとですね、また相談の先輩の、
はい
はい、いろんな本をですね、
はい、
ちょっと読んで、そこに寄せられた質問に我々が勝手に答える、
はい
はい、こうなって、今回は、
はい
はい、これですね、天下無敵、
はい、
松山千春の人生相談。
ほう、松山千春さん、
はい、
見た目怖い人ですよね
そうですね、北海道出身のシンガーソングライターで、
そうですね、
まあ、毒舌なんかがちょっとね、売りだったり、
爆風スランプのいとこみたいな人ですよね
見た目的に何人かいますけどね
そうですね、ライブスターあたりにもいらっしゃるそのまた、なんかギャシャゴみたいな人が
長い、長い夜だっけ、なんだっけ、長い、なんとかってあったよね、なんかね、有名な曲でね。
有名な曲
あります、
なんかありますね。
ありますね。はい、ちょっと著者のこと書いてないでもいいですか、はい、うん、ちょっと書いてないです。はい。はい、じゃあですね、まあ、ここに寄せられた相談ね、まあ、ちょっと結構昔の94年か5年ぐらいの本なんで、
はい、
結構、なんか寄せられてる話題が古かったりするから、大半使えなかったりするんですけど、
はい、
まあ、その中でちょっと普遍的なものだったり、なんかちょっと、するものをちょっとチョイスしてみました。
はい。
はい、まず一つ目。
はい。
はい、ですね。歌。松山さんは他の歌手に関してお話をされるときに歌が上手いか下手かを問題にされていますが、では、歌が上手いというのは具体的にどういうことなんでしょう？教えてください。埼玉県、まっちゃんの一人ごっつはつまらない、18歳。
それ僕に聞くやつさ
これどう
どうなんですかね、歌が上手い下手、
はい、
どうなんですかね、カラオケとかにね、
はい、
行く機会があります、
はいはいはい、
で、あとそれためで私バンド活動やって
るので、あ、そうだよね、
ライブハウスに行ったりする機会も結構、
はいはい、
まあ、あるんですよね、
はいはい、
それからもともと音楽好きですから、なんていうんですかね、自分関係なくても音楽イベントにね、うん、見に行ったりとか、
うん、
まあ、そういうこともあったりしますけど、
うん、
なんだろうな、素人レベルの話で、例えばカラオケとかね、
はい、
そういうので言うと、究極的に言うとさ、俺歌って上手い下手ってない気がするんだよね。
お
うちの子供って、
はい、
何人かいるんですけど、
あ、
上の子はね、
うん、
ものすごく歌下手なの。で、アニメのドラえもんの歌とかをさ、
うん、
お風呂とかでさ、うん、鼻歌とかでふんふんって歌ってるじゃん。そうすると、鼻歌って人が取るからさ、歌うんだよ、うちの子は。すげえ下手なの。もう音程外しまくってんだよ。で、その一方で、下の子って、すごく歌が上手なのね。で、それ以外にも踊りとかも上手で、歌のね、その手の一般的な意味でいくと、ものの上手下手って、 歌に限らずなんだけど、モノマネ力だと思うんだよね。そう、もう観察力と再現力。
あ、
結局これって歌を歌ったり、
はい、
演技をしたりダンスをしたり、うん、書道を書いたりするのって全部通じると思うんだけど、結局モノマネ力なんだよ。だからモノマネ力が上手いですか下手ですかっていうと、上手い人がカラオケとかで上手いとされてるけど、それって結構なんつうのかな、あ、そのアーティストっぽく歌ってると確かにそれっぽいけど、
うん、
だったら別にそれがいいのかっていうのはちょっと分かんないんだね、最近ね。そんなことより、
う
ん、結構なんかこう、なんかこうオリジナリティってわけじゃないけどさ、それが俺結構好きかなってのあるけどね。
あ、そうね。
だから歌で上手い下手っていうか、その再現力が高いかオリジナリティが高いかの違いだと思う。
あ、そうね、オリジナリティっていうのはね、
うん、
あの昔のほら U2 がいた時でさ、うん、こいつら本当に歌がうまいだろうかみたいなさ、うん、それはそうじゃなくて、なんか そこにその人しか出ない声だったりとか、
そうそう、
その魂だったりとか、うん、まあ、そういうのがね、やっぱ、
うん
うん、あのなんだっけ、フォーシーズンズだっけとかね、あとほら、なん、世界中にね、なんとか I love you とかみたいな、あのまあそのすごい声が高くてさ、
うん、
でそういう、あと椎名林檎なんかもやっぱ特殊、なんかその歌手の中でもさ、
うん、
歌がうまいことを売りにしたいで、ブルーハーツも歌がうまいかどうかっつったらまた別な感じがするし
ね、うん、そうだよね、だから歌唱力があるとかね、
うん、
そういう意味でいくと、うん、そういったそのブルーハーツだけじゃないけど、
うん、
そういったそのバンドのボーカリストとかっていうのは多分軒並み評価されづらいと思うんだよね。でもそういうことじゃないじゃん、世界観だったりとか、
うん、
その詩だとかね、
うん、
もしかしたら人の心を共鳴させる力だとか、
うん、
そういうことだと思うんだけど、うん、だからそうなったら一回置いといて、単純に素人として歌が上手い下手っていうことで言うと、
うん、
再現力が高いか独創性があるかの違いだと思うよ。
再現力か、
うん、
ああ、うん、なるほどね、
うん、
まあ、カラオケとかでなんかこの人の歌い方すげえ、あれなんかね、再現力高いなみたいな、
そうそう、
思った時にはなんかおおみたいなね、
そうそうそう、
なんじゃないかもしれないね。まあそんな感じですか。じゃあちょっと松山さんの感
じプロじゃないし
聞いてみましょうかね、はい、歌、判断は心だ。歌う側の心でどれだけの人を説得させられるかどうかが歌のうまい下手の分岐点だよ。音程が悪い、そんなもんは関係ない。音程が悪くても歌が上手い人は村田秀夫さんを筆頭にたくさんいる。しっくり言うよ。逆に音程はいいのに心がないやつもたくさんいる。
名前出せよ。
そうだな、年頭の挨拶でも触れたが小室ファミリー、安室奈美恵がそのいい例だな。あいつの歌はノリがいいだけであって心が見えないから歌が下手だ。だってよ、あいつの心はブラウン管を通して聞くだけだが、全く何を歌いたいのか、何を俺たちに伝えたいのかわからない。強いて彼女から受け取れるものがあるとすれば、それは私は若くてこんなに生きがいいのよということぐらいか。でもな、そんなもん、もっと可愛くて生きのいい歌詞が歌い手が出てきたら、それつつにとってからわられてしまう運命でしかないぞ。それは流行歌詞の悲劇だろうな。そんな流行歌手が歌うラップミュージック、ダンスミュージックなどは呼び方が洒落ているだけで何のことはない。単なる流行歌じゃないか。流行歌は必ず次の流行が出てきたら消え去ってしまうのだ。その点俺は違うぞ。俺の歌ってるフォークソングは20年前に作った曲だろうと30年前に作った曲だろうと、俺が歌えば今なんだ。しかし小室ファミリーの歌う曲なんて所詮あと10年もたれば色褪せるだけ。歌う側に心の光がないのだから色褪せるのも当たり前の話なんだけどな。
嫌いなのかな。
歌は心、これはプロの歌い手が絶対に忘れてはいけない真実だ、
はい、
ということでした
。まあね、
まあ、俺このね、やたらね、小室ファミリーからやたらねですって。5分の1ぐらいが小室ファミリーディスだね。
実際に消えたけどね。まあ消えるだろうとみんな思ってたけど。
コモロファミリーな
ぁ。でもね、
うん、
あのコモロファミリーは俺結構好きだよ。
お
ただね、
はい、
評価が難しいのは、
はい、
ちょうどさ、こっちだってティーンエイジャーでさ、
はい、
すごいそういったことに高な時期だから、
はい、
フェアに評価はできない。やっぱり青春とともに育った音楽だからって思い入れも強いからね。
あ
だからいいとか悪いとかっていうわけじゃなくて、俺は好きっていう、うん、
お
思い出もいっぱいあるしね。
まあ、あの彼がプロデューサーとして、ね、あのなんていうの独立した頃ぐらいがちょうど我々の青春時代だったからだけど、
うん、
でもその前のさ TM ネットワークの頃の時代とか俺すごい好きだし、
うん、
あの逆にいろいろプロデュースし始めてからなんかこう誰も確率的な感じになっちゃったんだなってイメージはなんか持ってたりはするけどね、
うん、亀田誠二さんっていうベーシストが、
はいはい、
音楽プロデューサーの人がいるんですけど、
シナリンゴのバンドでいいと
そうです、あの東京事変にも参加してる、
はいはい、
で亀田誠二さんがいろんな解説をしてる中で、
うん、
あの小室哲哉さんのね解説をする、話があって、
まあ、
YouTube で見たんだけど、
うん、
あのいや別にこれ小室哲哉いい笑い話じゃないんだけど、
あ、
まあ、小室哲哉が音楽に革命をもたらしたっていうのもあって、
うん、
解説をしていて、
うんうん、
僕はあの作曲のことはよくわからないんだけど、
うん、
その、まあ、その小室店長というね、
うん、
あのことで、
うん、
常にボーカリストが一番いい音程を曲の中で歌い続けることができる作曲の方式を彼が見出していて、どんどんどんどん転調していくと、
あれずっとアルファーマーみたいな、そういうこと
ずっとキーを変えちゃうと、もうボーカルに合わせて、
ああその人が歌いやすいように
っていう、キーをもう A メロ終わったらキー変えちゃうみたいな、
はいはいはい、
っていうようなことをやっていたことをすごいフォーカスですって言ったりして、だからあの分かんないけど、まあ、今歌の話だけど作曲の話とはちょっと違うけどね、
うん、
ただあの小室哲哉さんも好きだし、
うん、
まあ、そういった評価をしている音楽関係者もいるから、
うん、
僕は結構あの、日本の中では重要な役割になったんじゃないかなと思うけどね、
うん、小室哲哉さんの曲、あの一時期のあれで何かこう時代を変えたものとかやっぱってのは、ね、その後に影響を与えたものとのやっぱでもあるでもあると思うんです
ね。そうだね、
うん、
特にだけどさ、
うん、
あのまあ、その作曲で言うと、その転調っていうのをさ、
うん、
結局その一応亀田さん、亀田誠二さん曰くだけど、
うん、
その後日本のポップシーンでは普通にしだしたの、うんうん、当たり前になってると。でも最初にそれをバンバン多発したのは、
あ
ら小室哲哉さんですよっていうのが一つあるのと、
ま
あ、あと個人的に思うのはやっぱりその特にティーンエイジャーの女性ボーカリストっていうゾーンが定着したなっていう、
うんうん、でも今アイドルブームだけど、
いやアイドルってさボーカリストちょっと違うじゃん、
うん、
微妙だけどさ、
最近だと思う。
なんでもさ、普通に新人のさ、
うん、
アーティストが出てきたときにさ、
25
ですって言われたらさ、
うん、あ、結構
ちょっと親子じ
ゃない？あ、ま、確かにね。
でしょ？
そういう意味で下げた、年齢を下げて下げてしまった。
下げたよね。
逆に下げてしまったみたいなのもある。
それもあるかもしれないけど、うん、それが結構あるかなと思ったけど。
うんうん、まあ、そういう意味で下までそのなんていうか対象年齢 を広げたっていうのはもしかしたらあれかもしれないですね。
まあ、そうね、
うん、
うん、
小室哲哉さん、高さんとか好きそうだけど、なんかね、小室哲哉さん、
そうだね、
うん、
なんかいろんな好きな曲とか出てくると思う、
うん、そう、あの人ね、トレンド大好きだから
そうだね、うん、ちなみにだけど、未だにグローブとか聴いてるよ。
あ、ほんと
好きだ
グローブか、あの愛おしさと切なさと心強さとを聞くと、
うん、
なんかちょっとね、あのその時の空気を思い出すのは、
あ、ね、
あれちょうどね中3のね受験の時期かなんかの夏かなんかにね出たのよ。
それ言い出しちゃうとこの世代しかないでも今この世代だから
そうですね、
そうですね、
はい、ちょっと、まあ、だいぶまた話が慣れちゃいましたけど、
うん、
まあこんな感じですかね、
はい、
はい、じゃあ次の話題いきたいと思います。
はい、
はい、北海道原理主義
ほう、
はい、松山千春という人間が出来上がる上で、
はい、
寒い北海道に生まれ育ったということがどんな影響を与えているのでしょうか。私は暖かい九州の地で育ったので寒さに対してあまりピンとこないのです。福岡県久留米市、歌に力あり20歳。
これまた俺答えるやつですか。あの正直北海道も松山さんも知らないから、 まあなんだろう、自分で喋れることに置き換えると、
うん、
まあ、いわゆるそのふるさと感覚っていうか、
そうそうそうそう、
自分の距離の話
で、
ね、
そう、そういう話でなんかできるかなと思ったね。
あのなんだろうな、私は千葉なんですけど、
うん、
千葉ってさ、
うん、
まあこう首都圏に飲み込まれちゃってさ、
うん、
そんなにこう、
うん、
千葉千葉っていう感じでもないよね、
うんう
ん、なんか東京の属国みたいなそういうところがあるから、うん、逆で、例えば北海道の人や大阪の人や九州の人と成長するにつれて会うと、
うん、
俺いいなぁ、羨ましいなって思ってた、
うん、
特に方言に憧れる時期があったりすると、
うん、
いいなと思ったりとか、
うん、
東京に来てる人たちが、
うん、
僕の時は兵庫の女の子の友達がいたんだけど、
うん、
その子が奈良出身の女の子と関西同行してる時に、
うん、
その東京でそんなにこう関西の話ができる友達がいなくて、
うん、
すごく親密な雰囲気をして喋っててよかったみたいなことで言ってる時見た時に、
うん、
そういう自分にとってそのなんていうかそういった土地があるっていうことはすごくいいなって思った、
うんうん、
逆にそれぐらいないんだよね、
うん、
俺ここは俺だみたいなそういうのが、まあ、それはね多少なくもないけど、
うん、
ちょっとやっぱりこうかぶれちゃってるよね、
うん、
なんかこう標準化っていうか、
うん、
だから本当になんつうのあんまり、
うん、
ない
ああそう、
うん、だから例えば、
うん、
よくさ、
うん、
千葉県なんかほら、
うん、
あるじゃん、
うん、
日本で一番ダサい県はどこだとかさ、
うん、
そういうランキングとかでさ、
うん、
千葉が最下位ですとか言ってもさ何クソとか別にそんなに思わないっていうかさそんなにこう深い愛着を持ってないとも言えるかもしれないけどなんか
そう、
まあそういうもんだよねみたいな、うん、ちょっとどっか冷めてるところがちょっとあるかもしれない。
あ俺もね、
うん、
あのね俺昔はそういう感じを持ってたんだよね、
うん、
っていうのは俺昔ね宮野さんと話したことがあるかもしれないけどさ、うん、あの千葉って、うん、まあ私も千葉出身だからね千葉の特徴って何だろうなって話を宮本さん昔にして覚えたかわかんないんだけど、うん、なんか時間が止まってる感じだよねっていうさ、
う
ん、なんかこうと止まってる感じっていうのがなんかこう千葉の感覚みたいな話をその時10代の頃からしたのを覚えたんだけど、
う
ん、でねこれあの鴻上尚史さんがねあの、うん、なんつうのあのエッセイの中で書いてて、
うん、
あのそのふるさとに対郷里に対する感覚って似たようなことを書いてたのに、
うん、
でそれは何かって言ったらあの人はあの山口県の宇部市かな、
うん、
かの出身かなんかで、
うん、
で僕はふるさとという感覚がないから東京で頑張ってられるんですみたいなことを書いてたのよ、
うん、
それは何でかって言ったらその山口県の宇部っていうのは工業都市で全然特徴がなくて、
うん、
でいわゆる福岡とか北海道とか、
うん、
そういうその地元の何とかみたいなことの特徴がないから、
うん、
逆にその僕は皇居に対する愛着がないから、
うん、
その東京で立って、ね、頑張ってられるんだみたいなのが言ってたの、
うん、
でその時には俺はなんかまだ10代の頃だけど、うん、まあ自分も同じような感じかなって感じで思ってた、
うん、
でその話をね親父とおふくろにしたことがあったんだよ、
うん、
で千葉そんな感じだから多分僕もそんな感じだと思うんだよねみたいな話したら、
うん、
俺なんかすげえ怒られたんだよ、
うん、
親父のところからそんなことはないです、
うん
ね、どんなことでもそれはそういうことあるんだみたいな、ね、話をされて、うん、つってもなーみたいな感じでその時思ってたんだけど、
うんうん、
で今私さ、
うん、
最近引っ越したじゃないですか、
はい、
で私20歳大学に入った頃に東京に出てきて、
うん、
そこからずっと日暮らしして、あとつい最近だから15年ぐらい、
うん、
東京にいたわけだよね、
うん、
で最近、まあ、千葉に帰ってきたわけですよ、
はい、
でここちょうどね私が帰ってきたところっていうのが私が、5歳から6歳ぐらいまでね、
うん
住んでたところなんだよね、
はい、
でもまあ正直5歳の6歳なら記憶ほとんどねえじゃん、
うんまあね
ねうん、でもなんかねやっぱ多分戻ってきたっていうか自分のなんかこう昔のいた場所に戻ってきたって感覚がすごいあるんだよね、
うん、
でそれは何なのかよく分かんなかったんだけど、
うん、
でもなんかでもこういう感覚ってのはやっぱある意味その自分の中にも多少あるふるさと感なのかなっていうのがやっぱ思って、でもしここが何かで失われるとかそういうことがあったらすごい悲しいだろうなってやっぱ思ったりするし、
うん、
やっぱそれはやっぱ自分千葉っていう土地はなんか本当ある意味東京の東京圏なんか千葉市みたいなさ、
うん、
感覚でいたのがなんか実はそうじゃなくて、
うん、
なんかこれあれここはここでのやっぱ土地だったりそこに住んでる、まあ、今ね宮本さんなんかも一緒にたまたまね今近くに住んでるけどさ、
うん、
そう人の顔が見えたりとかそういうことを全部含めて、まあ、やっぱ自分がふるさとって思える場所はここなのかなっていうのは今この年になって最近ちょっとね感じたりするのもあったけどね。
そういうね、
うん、
あの感覚は、
うん、
なくはないよ、
うん、
なくはないけどあのねちょっと話がそれるんだけどさ、
うん、
最近というか最近もだいぶ手垢のついた言葉だけどさ、
うん、
あのマイルドヤンキーっていう概念があるじゃないですか、
はいはいはい、
その地元を大切にしていてね、
うん、
あのそこでその、
うん
まあ、生活圏を広げない人たちっていう、
うん、
あのものをさ、まあ、いろんな人たちがいろんな切り方でさ、
うん、
喋ってるじゃない、
うん、
で僕ってそういう感覚が全くわからないんですよ、
うん、
でなぜわかんないのかっていうことを考えたんですよ。そのときに何かって言ったら、
うん、
俺多分、
うん、
守るのが苦手なんだと思う。
お
多分
お
そのマイルドヤンキーみたいな人たちってのは、
うんうんうん、
守るのが得意や好きな人だと思うんですよ。で僕はね昔から守るのがすごく苦手でそういったものから逃げてるんですよ。俺前さ同窓会の話でも言ったんだけど、うん、チャレンジしてるって言ったじゃん。
あ
チャレンジをしてるっていうぐらい苦手なんだよ、
はい、あこれあれか人間性の問題なのか、
うん、
あ
そう
みたいな話であの時もなんかああいう意見が割れたよね、
うん、
あだからなるほどね。
そういったような意味で自分でもちろんね生まれた町だから、
うん、
そこに対してあの愛情がないなんてことは当然ないよ、
うん
うん、ないけど、
うん、
でもそういったものに対して、
うん、
自分が与えられたものを守り抜くことに対して、
うん
すごく苦手だなと思う。
あ
でじゃあ僕は何してるのかっていうと、
はいはい、
多分作りたいんだと思う。
ほう
だから逆で今、
うん、
引っ越して自分の住んでる地域に関しては、うん、とっても愛着を持ってる。でもそれは、
うん、
自分が生まれた場所じゃなくて自分が気づいた場所だから。
はあ、はあはあはあはあ、うん、だから前あの地元に根付こうみたいな話をずっとしてたよね。
そう、
ね、
そうだから、うん、攻撃型人間であって守備型人間じゃないかなと思う、
ね、ああなるほどね、
うん、だからだと思う。
あ、うん、まあどっちも含めての故郷感だと思うけどね。その、うん、結局さそこのあだねあの昔地元に帰って、
うん、
また地元に根付いて、
うん、
新しいその親父のなんかとか父親さ家族のついで作った基盤とかまた受け継いでいく人もいいだろうし、
う
まあ全部含めてなんだろうけど、だから宮山さんは特にそっちの感覚が強いっていう
で
ことなんだろうね。
やっぱりそこの根幹にあるのは何かっていうと、
うん、
なんで攻めないかっていうとこれね、
うん、
攻めって結局逃げなんですよ。何が逃げてんのっていうとちょっと前の自分からずっと逃げてんの結局ね嫌なんだよもうちょっと前の自分がもうどんどんどんどん逃げたい忘れたい
忘れたい
だからバージョンアップして生きてるんだよこう
もうずっとこの話にあの最後決着するんだよ
だからただ逃げてる。守るっていうのは、
うんうん、
自分のもういろんなもので責任持ってるんだよ。俺責任持ってないんだと思うんだよ、ね、
てか見たくないでしょ
見たくないだから作る分にはいいのゼロから次上げだから
そうだね。前宮山さんにさあのうちにあったさ、うん、あの宮山さんが残してった写真とかノートとかやってこれ持ってたら喜ぶかなと思ったけどもうことさら興味なさそうなん
だ嫌だよ、まあ、昔の本とかね
だからさ昔
ノートとか最悪だよ
なんであれ持ってたらすげえ喜ぶかなって俺だから俺なんかあこう昔こんなこともあったなみたいな感じでさこう教習にいやあなた違うのね違う人間なのよ、ね、せっかく遊びたけどさ
もうそういうのもらったときに、もう、ありがとう、ありがとうっていうのを心の中では、ちょっと、お前、今、参加してたこの
前の。返せるだろ、
って思ってます。
なるほどね。
うん、だから、ちょっと人間性が、
千葉
じゃない、
千葉じゃない、
俺、
そうだよ、土地とかじゃなくて、その
人の
問題なのね。なるほど、分かりました。
はい、
でも、面白いね、そのね。ちょっと、じゃあ、松山さんの回答、
はい、
ちょっと聞いてみましょうか。
はい
その昔ある音楽評論家が俺の足尾の家に遊びに来た。足尾って土地の名前だね。で東京へ帰る段になってだったら俺が札幌まで車で送ってくよということになった、
はい、
その途中 ものすごい吹雪になってしまい、視界が全く遮られてしまった。その時評論家は、危ないから車を止めようと俺に進言した。俺はバカ野郎と思わず怒鳴ってしまった。こんな吹雪の状態で車を止めるということは、すなわち死を意味することなのである。視界が悪くて遮られても、とにかく一歩でも自分の知恵と力を駆使して前に進む。俺はどんな状況に追い込まれてもその信念に従って生きてきた。そういう意味では北海道という過酷な自然条件が揃っている地で生まれ育ったことは、俺の人間形成に大きな影響をもたらしている。そしてこういう地で生まれた育ったことに対して、俺は心の底から感謝しているのだ。
はあ、ことです。まあ多分そういう話が出てくるとは思ったけど、うん、まあ、さっき言ったように分かんないからね。
そうね。まあちょっとその人なりのさ、まあちょっと今日、まあ高野さんいなかったけどさ、うん、その人なりのこうなんかいろいろ故郷感みたいなのがなんかこうね、話してきたかなってこと、なんか思わぬ答えが返ってきたから、あれだったけど。なるほどね。まあでも、またなんかこれを話を聞いて、なんか思うこととか、なんかいろいろ感想あったら、ぜひ番組までお便りくださいって感じです。
終わりました。
その人なりのいろんな考え方がまたあると思うしね。はい。
そうですね。
はい。
日本の相談っていうか、相談に全く答えてないんです。ただ話題を聞き出して喋っただけで。
いやでももともとこういう方だから。
そうだよね。
そう、別にあのこの人の相談の回答を聞く課題じゃないから。ということで、はい、じゃあ以上相談おじさんの回でした。
はい。
はい。